新約聖書のローマ人への手紙の12章の3節から21節までをお読みいたします。それではお読みいたします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う、思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。なぜなら一つの体にたくさんの主体があるが、それらの主体が皆同じ働きをしてはいないように、私たちは数は多いがキリストにあって一つの体であり、また各自は互いに主体だからである。このように私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であれば信仰の程度に応じて予言をし、奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え、勧めをするものであれば勧め、寄付をするものは惜しみなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは心よく慈善をすべきである。愛には偽りがあってはならない。悪は憎み退け、善には親しみ結び、兄弟の愛をもって互いに慈しみ、進んで互いに尊敬し合いなさい。熱心で生むことなく霊に燃え主に仕え、望みを抱いて喜び、患難に耐え、常に祈りなさい。貧しい生徒を助け、努めて旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福して呪ってはならない。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。互いに思うことを一つにし、高ぶった思いを抱かず、かえって低い者たちと交わるがよい。自分が知者だと思い上がってはならない。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさい。愛する者たちよ、自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる、復讐は私のすることである、私自身が報復すると書いてあるからである。むしろもしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。悪に負けてはいけない、かえって善をもって悪に勝ちなさい。今日はこの聖書の箇所からハーモニーを作ろうという題でメッセージをさせていただきます。この説教題はこの16節の日本語では16節のところがですね、互いに思うことを一つにしと書いてありますけれども、互いに思うことを一つにしなさい、ここのところが英語版の聖書では Live in harmony with one another という言葉になっています。そこから取ったんですけれども、ハーモニーを作ろう、本当にあなた方はハーモニーの中に生きなさい、ある日本語訳は、一つになりなさい、そして喜びを持って働きなさいというふうに訳していました。本当に一つの思いになって、それも無理して一つになるというよりは喜びを持って一つになる、そういう意味であります。今年のジョイジョイキャンプのテーマはドレミファジョイ、弾むデコボコ音楽隊というテーマでしたが、私たちの人生の指揮者が神様で、神様に従って一人一人が与えられているものを用いていくときに、そこに本当に一人一人全然違うんだけれどもハーモニーが生まれる。私たちがあの人のようになんなきゃいけないとか、この人のようになんなきゃいけないじゃなくて、本当に自分自身の人生を生きていくときに、自分自身が神様に作られたように生きていくときにハーモニーが生まれるんだ。そしてそれが人々を生かしていく、そのことを子どもたちに伝えたいと思いました。今日はこの礼拝でそのことを皆さんとも分かち合っていきたいと思います。今日も2つのポイントでお話をさせてください。まず第一に、 人一人違うものが与えられているということです。私たちは皆一人一人違うものが与えられているわけであります。6節から8節のところには本当にその具体的な違うものが与えられていることが書かれていますけれども、今回のテーマは音楽隊でしたので、音楽のことを考えるならば、まあ、例えば私はずっとトロンボーンをやっていたんですけれども、オーケストラに入るとですね、トロンボーンというのは見た目はマーチングバンドなんか でこうやって 手が動いてですねかっこいいんですけれども、このオーケストラに入るとこの、まあ、ブラスバンドではある程度出番があるんですが、本当に休みが多くて、どちらかというと花形はトランペットで、トランペットのように華々しく吹きたいんですけれども、思い切っていい音だなと思って吹いてると、ちょっとトロンボーン大きいよって言われる、トロンボーンもうちょっと小さくして、それがたくさんありました。そういう場面がたくさんありました。もちろん場面によってはもっと出してとこうあるわけですけれども、でも基本的には支える立場でありました。本当にそこに徹底していくことがトロンボーンの役割でした。またパーカッションでですね、シンバル、ジャーンってなるシンバルですね、そのシンバルなんかはですね、あまり出番がたくさんあるわけじゃない。例えばドボルザークの新世界という交響曲があります。聞いたことがある方が多いと思いますけれども、私が歌うと何の曲か分からなくなってしまうかもしれない。歌いましょうかね。タンタンタンタンタタンタンタンタタタンってやつですね。その中でその交響曲の40分くらいの交響曲の中でシンバルの出番はたった1回です。本当に1回、このみんなが思い切って音を出して吹いている弾いている中で一回ですね、ジャーンと鳴らすんですね。でもそのシンバルに、シンバルの担当の人はその一つの音のために自分の出番をずっと待っている。そしてその一つの音をジャーンと鳴らすことによって、最高の音を鳴らすことによってそのシンフォニーが完成する。みんながトランペットのようになりたい、みんなが第一番バイオリンのようになりたい、そう思うかもしれない、そういう役割を担いたいと思うかもしれない。でも一人一人が与えられた役割を果たしていく、その中で神様が私たちを一つのハーモニーにしてくださるんだ。まあちょうどここの聖書の箇所でも、あなた方は、まあ、これは教会を指していますが、教会は体のようなもんだよというふうにこの聖書は繰り返し語っています。これは例え話ではなくて本当に体なんだよ、教会ってキリストの体なんだよっていうふうに聖書は語っているわけであります。単なる例えじゃなくて本当にこの教会は体なんだって、イエス様の大好きなイエス様の尊い体なんだって、その体の役割は手には手の役割があって足には足の役割があるんだ。まあ、これと似たようなこと、今日の読んだローマ人の手紙と似たようなことが書いてあるのがコリント第一の12章でありますけれども、コリント第一の手紙の12章には、まあ、パウロは本当に冗談のようにこう書いてありますね。手は足に向かって、お前はダメだって、お前は手じゃないからダメだって言うのはおかしい、逆に足は自分は手じゃないからダメだって言うのはおかしい、そういうふうに書いています。本当にそう、私たち違う存在なんだ、違う性格、違う神様からのギフトをもらって、そして能力を与えられて、それぞれのまたある時は超自然的な、本当に私たちの当たり前ではないこのスピリチュアルなギフトを与えられることによって、みんな違うものを与えられている。その中でみんな違った自分の使命に立っていくことが大切なんだって。ある人は自分はあの人のようなじゃないからダメだって思うかもしれない、他の人のようにならなきゃダメだって、自分を否定して、自分のあり方を否定して、あ、自分はダメだ、あのように人のようじゃないから私はここにいる、この資格がない、 そういうふうに言いたくなることがあるかもしれない。でもそうじゃないんだって聖書は語っています。またある人は反対に、あの人は私のようにできないからダメだと思うことがあるかもしれない。でもそうじゃないんだって。本当に一人一人が違う、体の部分がそれぞれ違うように、私たちも違うんだけれども、イエス・キリストという方を頭にして、イエス様という方を指揮者にして、神様という方を指揮者にして、一つになるようにと招かれている。ここで、3節にあるように、思うべき限度を超えて思い上がることなく、むしろ神が各自に分けられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきであるって、自分の役割、自分の神様から与えられた使命、そこに固く立っていくこと、そこに集中していくこと、ああ私はこのことを神様のからの使命として与えられてるんだって、そこに立っていくこと。他の人はこのことを期待するかもしれない、他の人はこれもやってあれもやってと言ってくるかもしれない、でも神様があなたに託された使命に固く立っていくこと、それが私たちの大切な使命であります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、2番目のポイントはハーモニーを作るためにということであります。ハーモニーを作るために、9節からのところには具体的にですね、いろんなハーモニーを作るための必要なことがいくつか出てきます。でもこれをですね、本当に短くまとめてしまう、あんまり簡単にまとめるのは良くない場合もあるんですけれども、今日は短くまとめようと思いますけれども、一つは愛です。もう一つは尊敬です。愛と尊敬、本当にお互いに愛を持って互いに慈しみ合いなさい、愛には偽りがあってはなりませんよ、そのように聖書は語っています。そして尊敬しなさい、相手の人を尊敬しなさい、自分が高ぶった思いで人を見下すのではなくて、本当に人々と共に尊敬を持って歩んでいきなさいというふうに聖書は語るのであります。高慢になってはいけません、高ぶってはいけません、自分はこれができる、あれできると高慢になってはいけません、そのように語るのであります。そしてもう一つは許しであります。ここにも何度も何度も出てくるテーマであります。例えば14節、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福して呪ってはならない。そして17節、誰に対しても悪を持って悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。そしてこの19節には、自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。21節、悪に負けてはいけない、かえって善を持って悪に勝ちなさい。許しなさい、受け入れなさい、悪に対して悪を持って答えるんじゃない、本当に持てる善を持って答えなさいというふうに言っているのであります。ハーモニーを作る、デコボコ音楽隊というあの題をつけました、本当に単なる音楽隊じゃなくて、本当に私たちデコボコなんだって、私たちは本当に出る杭は打たれるで、みんなが一つになって同じ高さになって一つになってよかったねっていうのではなくて、デコボコなんだって私たち、もうデコはいてボコはいて、本当に出っ張ってるもんいて、へこんでるのもいるって、でもそのデコとボコが互いを認め合って、受け入れ合って、補い合っていくときに、補い合っていくときに、私たちはハーモニーを作ることができるのであります。そのために必要なのは、今日本当に今回キャンプを終えるにあたってですね、一つのことを子どもたちやまた家族、ご家族に伝えたいと思いました。それは本当にそのために必要なのは、私たち自身が、神の愛を知ること、本当に神様にどれほど愛されているのか、どれほど大切に思われているのか、どれほど大きな愛をもらっているのか、それを知れば知るほど、私たちは隣人を愛し、互いに許し、会って歩んでいくことができるのではないでしょうか。聖書を一箇所開きたいと思います。 第一ヨハネの4章の11節と12節です。第一ヨハネの4章の11節と12節お読みします。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。神様は見えない、神様は見ることはできないって、誰も見た人はいない、神様どこにいるんだ見せてみろって言われることがあるかもしれない、神様は見えないって。でも私たちが互いに愛し合うならば、神様が私たちのうちにいてくださって、神の愛が私たちのうちに全うされるって。神様見えなくてもいい、神様がこの目に見えなくても大丈夫だって、私たちが互いに愛し合っていくときに、そこに神様いてくださる。決して私たちが高骨になったり、私たちが本当にこの大きな声で神様とは素晴らしいと叫ぶから神様がいてくださるのではなくて、神様は私たちが互いに愛し合うときに、その中にいてくださって、神の愛が私たちのうちに全うされるんだって。そのために必要なのは、一節前に戻って、神がこのように私たちを愛してくださったのだから、神様がこんなにも私たちを愛してくださったのだから、そういうのであります。三浦綾子さんの塩狩り峠という小説があります。今年の秋に三浦綾子読書会というのを主催していらっしゃった長谷川先生という先生がこちらの方にいらっしゃって講演会をしてくださいます。楽しみにしていてくださると幸いですが、その三浦綾子さんの書いた塩狩り峠という小説があります。主人公の長野青年、この塩狩り峠の小説は一番最後の場面が一番衝撃的なんですが、だけど三浦綾子さんが言いたかったのは、その最後の場面だけじゃなくて、本当にこの場面も大切な場面なんだろうなと思うのでありますが、主人公の長野青年がある時、教会の牧師が伝道しているこの話を聞くのであります。北海道の雪の降る中で、その本当に誰も聞いてない、その中にこの牧師がですね、イエス様の十字架の話をする。そしてその青年が本当にそれを影の方で聞いていて、それに感銘して、自分もいずれは自分も結構信じてると思うんです、自分も本当に共感することが多いんです、そういうふうに言って、この牧師に告白をするわけですね。その時に牧師は彼に聞くんです。イエスを十字架につけたのは誰だと思いますか？誰がイエスを十字架につけたと思いますか？当時のユダヤ人指導者たちですか？って答えるんです。でもその時牧師は彼に向かって指をさして、いや君だよって、君がイエスを十字架につけたんだよ、それを言われて、その彼は、主人公の長野青年は、え、どうして、今から2000年前の今から2000年前のイエスの十字架、なんで私がイエスを十字架につけたんですか。いや、本当に自分の罪が分かると、そのことが分かるんだよ。そこが分からないんですよ。 私は自分はそんな悪い人間じゃないと思ってる。だからあなたの罪のためにイエスが十字架にかかったって言われたって、そんなのよくわからない、思うんですよ。主人公は答えました。そこで牧師が彼にこう言うんですね。じゃあ君チャレンジしてみたらって、じゃあ君実行してみたら、聖書の言葉で気に入った言葉を徹底的に実行してごらん、聖書の中でこれいい言葉だなと思ったらそれを実行してごらん、徹底的にどこまでも実行してごらん、そしたら自分の罪がわかるから、そう言われて、長野青年は聖書を一生懸命読む。一生懸命読む中で、まあ、これと似たような言葉が出てくるわけであります。自分を愛するようにあなたの隣人、あなたの隣人を愛しなさい、あなたの周りの人を愛しなさい、という言葉に出会いました。これだと思って彼は実行してみる。これだ、自分を愛するように、自分を大切に思うように、あなたの周りの人を愛しなさい、自分これできると思って、彼は彼の問題のある隣人のために一生懸命やるわけであります。本当に実行してみる。そうだ、私が今助けなければいけない、自分が手を差し伸べなければいけないのは彼だと思って、その友人のために本当にこの一生懸命やるわけであります。でもその時にそれが報われない、ありがとうも言われない、お前鬱陶しいんだよと言われる、その時にこの主人公がカッとなる。その自分の姿の中に、愛しているこの人を大切に思って、この人の何とか役に立ちたい、この人を助けたい、そう思っていた自分、その自分の中に愛がないこと、ただ相手を見下しているだけだった、まさに傲慢な罪人であったことに気がつくのであります。その時にこの主人公の長野青年は、イエスの十字架が分かった、私のために、本当にこの傲慢な私のために、人を愛していると言いながら愛せない私のために、イエスが十字架にかかってくださったんだ、その神の愛を知るのであります。その時に彼は新しい一歩を踏み出して、まさに人々のために自分を与える人になっていきました。私たちはハーモニーを作るために召されています。単にみんなとうまくやっていくというのではなくて、単にこの人に合わせてやっていくというんじゃなくて、この神様の愛をいただいて、この神様の愛をいただいて、そのことにお応えして隣人を愛していくものとして招かれています。単に日本的なって言ったら申し訳ないんですが、日本文化のあるような、本当に単にこの事なかれ主義のハーモニー、波風立たないように頑張るハーモニーではなくて、神様に本当に愛され、神様に受け入れられて、神様に愛されて喜びを持って人に仕えていく、そういう中で生まれてくるハーモニーを作るようにと招かれています。その使命を果たさせていただこうじゃありませんか。一人一人違ったものとしてここに置かれています。一人一人違ったものを与えられた存在としてここに生かされています。神様が与えてくださったものを感謝して受け取って、それを用いさせていただこうじゃありませんか。そしてお互い許し、使い合ってハーモニーを作っていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。 愛する天のお父様、神様の大きなご愛に心から感謝をいたします。私たちは自分で隣人を愛そうと思っても、隣人に仕えていこうと思っても自分の力ではできないものであります。本当に罪深い傲慢なものであります。その私たちを許し、罪を許し、私たちを清めるためにイエス様がの十字架の上で私たちの身代わりとして命を投げ出してくださった、その大きな大きなご愛に感謝いたします。このご愛に感謝して、私たちも隣人を、周りの人々を愛していくものとならせてください。本当に与えたものを通して互いに使い合っていく、そのような歩みをさせてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。